悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ？進学校の時に雨宮栄一という教師がおりまして、この方は教義学といいますかね、神学の中では基礎的な非常に大事な分野ですけども、それを教えてくれる先生だったんですね。で、テキストにカール・バルトというドイツの神学者の本を使ったりしていた。カール・バルトってものすごく大量に本を書いている人で、でもその大量の本がこう一つの教義学を構築するために必要な本っていう、そういうやつを書いた、大神学者ですよね。20世紀を代表する神学者だと思いますが、ですからバルトのことをよくその雨宮先生から習ったんですけど、その雨宮先生がこんな笑い話をね、話されたことがあったんですね。そのカール・バルトのことなんですけども、カール・バルトが亡くなって天国の門を叩いた。門番のペテロはいつものように天国に入れるかどうかの信仰と生活についての質問をバルトにもした。するとバルトは質問に意欲的に取り組み、反問し議論を始めた。ペテロはバルトは扱いあぐねて天使長ミカエルに頼んでバルトを聖霊のところへ連れて行った。長い時間が経った。ペトロは雲の背後でますます激しくなってゆく声を聞いた。突然、天使長ミカエルが飛び出してきた。ペトロは驚いて尋ねた。どうしたのですか？まさかバルトが試験に落ちたのでは？ミカエルは答えた。いや、彼ではない。精霊の方が落ちたのだ。っていう。こういう話。カール・バルトっていう人の人となりをよく表している笑い話だなと思うんですが、今読んだのは この笑いの伝承キリスト教ユーモア集という本に乗っかっているバージョンをお話ししました。雨宮先生が私に話してくださったのは、私たちにこう話してくださったのはもっと短い、そして雨宮先生の言葉がいっぱい入っているっていう、そういうバージョンだったんですね。どういうふうに違ってたかというと、バルトの前にもたくさんの神学者や、あるいはそのキリスト教の教父と言われるね、2世紀から4世紀頃に活躍した人たち、その人たちがこう亡くなってみんなこう天国に入る門のところに来る。そこでさっきみたいにペトロに天国に入れるかどうかの諮問を受けるっていうね。そして次々みんなね、試験に落っこちて、天国に入れなかったっていうお話をされて、でバルトが行って話をしたら精霊の方が落ちたんだっていう、そういう文字通りの落ちのついた笑い話を教えてくださったんです、ね、授業で聞いたんじゃなかっただろうよなとか、何の時これ雨宮先生我々に話してくれたんだかって、その状況は全然覚えてない、思い出せないんですが、話の中身はものすごく印象的だったので、今でもとても強烈に覚えているんですね。時々、私の牧師の証明感についてね、話するときに神様あなたに呼ばれましたので私は牧師として働いてきましたって、死んだ時に天国の門に行くと、いやお前のこと呼んだ覚えがないなっていう、そういうふうに言われるかもしれないっていう焦りがあるんだっていう話をしたことがあると思うんですけども、それはこのね、雨宮先生が教えてくださった笑い話が私の中に染み込んでるからなんですね。神学者たちも教父たちも天国に入れないっていう、でまして私などが、いやいやいやいや、イエス様に呼ばれましたから証明館でやってきたんですなんて言われたって、いやいや呼んだ覚えないよって言われるに決まっているっていう、そういう思いを ずっと持ち続けているんですね。それくらいこの雨宮先生が教えてくださった話は私にとってものすごくインパクトがあったっていう、そういうことだなわけですね。今日使徒言行録読みましたが、なんかまるで漫画のような展開ですよね。ここものすごく面白いなと思って読むんです。ユダヤの祈祷師たちがこうパウロを真似てみたと思って、しかもこれ試してみたって書いてあるんですね。だから 本気ではないっていうことが、その試してみたっていう言葉に表れてるわけでしょ。で、何を試したかっていうと、イエスによってお前たちに命じるって悪霊を払うっていう時に、パウロがやっているようにイエスの名によって悪霊たちに命じるというものがいたんだっていう話ですよ。で、おそらくこれはね、そういうことで悪霊が従ったっていう経験値を持っている祈祷師たちがいたっていうことですよね。だからイエスの名によって命じるって言えばうまくいくっていう、その成功体験を持っている人たちがいたんだ。まあ、成功体験は必ずしも信仰とは結びつかないから、そのイエスの名によって命じたら悪霊も従ったけれども、イエスのことを自分は信じてはいませんよっていう、そういう命じれ現象っていうんでしょうかね、ひねくれた現象っていうんでしょうか、そういうことがあったというのがこの短い言葉で表現されているわけですね。で、その経験値を持った人の中には、最司教スケワというものの七人の息子たちもいたという、そういうことですよね。わざわざここに最司教スケワの息子たちって書いてありますが、この最司教というか祭司というのは、まあ、別に2世3世家の者が必ずそれを継ぐわけではないだろうと思いますので、無資格の者が、しかもこれ多分ね、金儲けのために祈祷師の真似事をやってた祭司長の息子だというその地位を利用してね、そういうことをやっていたっていうことに対する全般的な批判が込められているんだと思うんですね。祭司長の息子がその地位を利用して悪どいことをやっていたと。しかもユダヤ教の祭司の息子であるにもかかわらず、イエスの名を語って悪魔払いをしていたっていう、そういういくつにもこう服装した批判がこの短い祭司長スケワの息子たちっていう言葉の中に込められているんだと思うんですね。相当これは批判されている息子たちだったんだろうなっていうのはなんとなくわかります。で、その彼らもイエスの名によって命じるってやったんだと。そしたらなんと悪霊がその七人の息子たちに言い返してきた。イエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だ。そして逆に悪霊にコテンパンにされたんだよっていう笑い話になっている、ね、もう本当に漫画のような展開ですよ。ここはもうただ腹抱えて笑えばいいっていうだけのお話だろうなと思いますが、マタイの福音書の方ではもっとこうドキッとするようなことが書かれてるんですね。私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行うものだけが入るのである。今日読んでいただいた箇所に書いてありますよね。天の父の御心を行うっていうことが重要なのだっていう教えですよね。この主よ主よというものっていう、まあ、生地照明館なんか持ってる牧師はまさにこれだろうと思いますね。主よ主よ、私たちは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかというような、まるっきり牧師のことですよね。 で多分天国の門でお前呼んだ覚えがないって言い返されるような牧師、あの世の中の全ての牧師ではないけども、そういうふうに言われるであろう者たちだけですよ。言うだけ呼ぶだけではダメなんだと。これ主よ主よと言うだけではダメなんだで終わってないっていうところがドキッとする事柄ですよ。さらに皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったとしてもダメなんだってイエスが言っている。みだりに主よ主よというものが信仰深いわけではないっていうのはなんとなく、うん、そうだよねって、そう、それは失礼なことだよねって僕らもストンと落ちるんだけど、皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡を行ったとしてもダメだって言われる。じゃあどうしてるのよっていう話。マタイがイエスの教えとして書いているこのひとまとめの中にね、今日も読んでもらったんですが、この主よ主よというだけじゃダメだって言ってる事柄の前に、あなた方はその実で彼らを見分ける、茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうかってイエスは言ったよって書いてあるんですね。じゃあどうしたらいいのよって言った時に、もしかしたらこれが答えなんじゃないのかと私は思ったんです。どういうことか、つまり本当にそれが正しいのかどうかは、本当は私たちが自分で見分けることができるんだとイエスは言っているんじゃないのか。つまり我々は経験則で茨からブドウは絶対できないということが分かっている。アザミからイチジクが絶対取れないということも分かっている。じゃあ言っていることとやっていることが一致しているかどうかは、本当は自分が一番よく分かっているんじゃないのかってイエスにこう突き返されてるんじゃないか。誰でも自分の本心を知ってるわけですよ。口は本心を言っておることが多々あるでしょ。それは別にクリスチャンですから絶対そんなことはありませんとはならない。本心と口とは一致しないことがたくさんある。てか、まあ、一致することの方が稀であるかもしれない。ただたとえどれだけそうであったとしても、でもそれは私が自分の本心を知っているっていうことは間違いない。隠しようがないし、知らないふりもできない。私の本心は自分がよくわかっている。そして私の本心と私の口とは一致しないことも私が一番よくわかっている。それは茨からブドウが生えない、アザミからイチジクができないと同じくらい自明のこととして分かっている。つまりどうしたらよいのか本当は分かっているでしょっていうことですよ。多分イエスがね、八方塞がりのように口で言うだけじゃダメだよ、その奇跡を行おうが予言をしようが悪魔を払おうが何してもダメだよって、じゃあどうしたらいいのよって群衆が思ったとき、いやそれはあなたたちが一番よく分かってるでしょってこう切り返してる。本当は分かってるじゃん。分かっているけれども素の自分を晒すこととか、自分の罪を本当に告白することの勇気を持てない、そういうことをイエスは言っているんじゃないのか。使徒言行録のあの漫画のような出来事の顛末にこんなことが書かれてますよね。人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。 信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪行をはっきり告白した。素の自分をさらすこと、自分の罪を本当に告白すること、信じる者たちはそれを行ったって書いてあるんですね。そこに彼らの生活の刷新があったっていうことでしょう、きっと。私たちはバプテストの信仰を大切にしている。バプテストの信仰というのは、聖霊によって新しく生まれ変わったっていう事実を自分の中にちゃんと認めるものが信仰を告白する。あるいはそれを信仰と認められて、洗礼を受けることが許されるっていう。そういう信仰ですよね、バプテストっていうのは。だから我々は生活の刷新を経験しているはずだ。どうしたらよいのですかじゃなくて、本当は分かってるでしょ。自分の生活を刷新することなんだよって。多分、使徒言行録はそのことを示しているし、それは私たちも味わうことのできる、私たちの中にもその可能性が十分に与えられているということへの促しなのかもしれない。そんなことを思わされたのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、私は私の本心を知っています。だからこそ逆に、口は心とは別のことを言うのです。しかし神様、そのすべてをあなたはご存知でした。その上でなお、私をあなたは促してくださっています。主イエスの取りなしと、神様あなたの許しとを信じて、自分の生き様を刷新することができますように、その勇気を与えてくださいますように。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。